先週ある先生のお話を聞いてまして、思わず私は、吹き出したというか、面白かったんですけども、こういう話をなさってまして、4人の人がですね、セスナ機に乗っていたそうです。飛行機ですね、セスナ機で、その一人の方はパイロットで、そのセスナ機の所有者の方だったそうです。でもう一人は大学の教授で、もう一人は牧師で、もう一人はバックパッカーってご存知ですか。アルミのこんなんに大きなリュックを背負ってこう、ですね、そういう旅行今流行ってますね。バックパッカーの青年がいたそうです。で、ある上空に来ました時にアナウンスしまして、そのパイロットがですね、皆さんに悲しいお知らせが2つあります。1つはどうやら飛行機が故障したので墜落するようですと。もう一つはパラシュートが3つしかありません。で、私はオーナーですから、まずこのパラシュートを1つもらいますから、あと 2つは3人で決めてくださいという、そうするとですね、その一人の教授が言ったそうですね。私の知性はね、これからの世の中に役に立てなきゃいけないから、私は生き延びる必要があるのでお先にと言って飛び降りたそうです。そうすると牧師とバックパッカーの青年が残ったわけですね。で、教授が飛び降りる前にこう言ったんですね。牧師さん、あんたはいつも人のために命を捨てるとかそういうこと言ってるんだから、あなたが青年に譲ったらいいでしょうとこう言ったわけですよ。で、彼が飛び降りてしまいまして、それでその牧師はですね、いや確かに私はそういうふうにいつもメッセージしてるけども、実際こういう場面になると怖いわって言ってですね、でもやっぱりそうしたいと思うから、その青年にね、あなたがそのパラシュート残ってるのを持って飛び降りたらいいよって言ったそうです。すると青年が、いや牧師さん、2つありますよって言ったんですね。どうしてって言ったら、彼がこう言ったそうです。さっきの教授がね、慌てて私のバックパックとパラシュートを間違って飛び降りたんですよって、こういう話でした。別に意味はないんですけどでもそこで、これはもちろん本当の話じゃないんですけども、大事なことをこう取り違えてしまうというか、そういうことをこう聞きながら教えられたんですね。私たちも毎日の生活の中でいろんなことがあるんですけど、大事なことを取り違えちゃいけないと思います。生活のこと、将来のこと、いろいろあると思うんですね。でも私たちは慌ててパラシュートとバックパックを間違わないようにね、本当のパラシュートは神様の御言葉だと思います。で、今日はイザヤ書の41章の10節を、とても有名なところなんですけれども、その御言葉を最初に一緒に読みましょう。この41章の10節です。よろしいでしょうか。はい。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。この御言葉はおそらくクリスチャンの方がですね、最も愛する御言葉の一つではないかと思います。なぜかというと、この御言葉の反対のようなことが私たちにはいつも起こるからなんですね。いろんなことがあって恐れてしまいます。不安を持ってしまいます。ですから恐れるなと言ってほしいわけです。でも実際私の生活の周りを見ますと逆のことが多いんですね。恐れを持たせたり不安を持たせるような言葉がたくさんこう蔓延しているわけです。でも聖書は、また教会で語られるメッセージはその反対です。恐れるな、恐れるな。で、このたじろぐなという言葉もこう出てくるんですけども、このたじろぐっていうのは実は平安時代まではですね、たじろくと言ったんだそうです。その字はね、死じゃなくて地に点々なんですね。たじろく。で、これはどういう意味かっていうと、この圧倒されてひるむとか尻込みをするとか、あるいは、劣るね、あるいは動揺する、傾いてしまう、そういう意味を持っています。だから御言葉が言ってるのは、いろんなことが起こってもあなた方は動揺しちゃいけない、あるいはひるんではいけない、もう自分は力がないんだとそういうふうに思う必要ないよと言ってるわけです。 そしてこの御言葉の中に後半にこう書かれていますね。あなたを強め、あなたを助け、あなたを守る。私が大好きなのはですね、これはあなた方じゃなくてあなたになってるんですね。あなたを助ける、あなたを強める、そしてあなたを守る、ね、どうぞ隣の方におっしゃってください。あなたを強めるんですよって、ね、あなたを守ってくださるんだってね。だからたじろがないように、ね、動揺しないように前進したいと思います。でなぜ私たちは恐れる必要がないんでしょうか。それは私はあなたと共にいる、こういうふうに主がおっしゃってるからです。そしてこの約束が今この聖霊様があなたのうちにおいでくださるということを通して実現しました。私たちクリスチャンにはいつも3つの保証があります。それはイエス様の十字架が歴史的な事実としてあったということ、そしてこの聖書の御言葉があるということ、もう一つは私のうちに聖霊なる神がおられるということです。でこの御言葉をこう予言しましたこのイザヤという人ですね、まあ、彼はこの宮廷人でした。また歴史家であり、また預言者であったわけです。まあ、彼は北王国このイスラエルがこのアッスリアによって滅ぼされるんですけども、その当時ですね、彼が南王国ユダのこの預言者であったわけです。まあ、おそらく50年以上その預言者活動をしたんではないかというふうに言われています。でアッスリアという国は北王国をこう滅ぼしてですね、その8年後に今度は南王国を滅ぼすためにやってくるんですね、まあ、サルゴンという王様です。しかしうまくいかなかった。でその後でこのセナケリブというこのサルゴンの息子ですが攻めてきます。そしてもうエルサレムが包囲されてもうダメだという時にですね、奇跡が起こるんですね。まあ、これはイザヤ書の37章に出てきます。驚くべきことが起こるわけです。37章の36節から38節です。開かれた方は一緒に読んでください。主の使いが出て行ってアッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼がその神ニスロクの宮で拝んでいた時、その子のアデナメレクとサルエセルは剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子エサルハドンが代わって王となった。主の使いが出て行って、そしてアッスリアのこの陣営を滅ぼしてしまうという奇跡が起こります。まあ、その時このイザヤのこの祈りが聞かれるわけです。ですからイザヤという預言者はこの南王国ユダをこの救うんですね。なぜそれが起こったのか、それは神様の約束だからです。しかし同時に彼はこのユダがですね、南王国ユダがアッスリアから守られるけれども、バビロンによって滅びるということも予言するんです。そしてその通りのことが、まあ、その後、まあ、起こっていくわけです。しかしイザヤはその中でですね、たとえいろんなことが起こったとしても、どういうこの驚くべきことが起こったとしても、あなた方は恐れる必要がないんだというふうに語ります。まあ、つい先日も、ある方とお話をしておりました。その中でですね、まあ、こういう話が出たんですね。例えばクリスチャンでも、まあ、体を壊したり、あるいはいろんな問題が起こったりします。そういう時に、私たちは不信仰なんでしょうかという話になりました。で私はこういうふうに説明したんですね。それは違うと思いますよと言いました。もし信仰といろいろ私たちが経験する問題というものを同じレベルに置いていると、そう感じるかも分かりません。うまくいかないと不信仰ではないか、ね、あるいは体を壊したり問題が起こるというのは自分が信仰がないからではないか、それは同じレベルに置いているからです。しかし私たちの生活のこと、まあ、経済のことや将来のことや健康のことやそういうことも一切含めてですね、それらの出来事っていうのは生活領域ですね。でもその信仰の領域っていうのはもっと土台の領域なんですね。 ですからこういうふうに言えるわけです。もしその人の霊的な領域、信仰の領域が健康であれば、その上に起こってくる生活の領域においてどんな問題があったとしても健全に対処できるということです。だから状況がうまくいってもいかなくっても、その人の信仰が健全であれば、その人は勝利を取ることができます。しかし外側がうまくいっていても、その人の霊的な信仰の面が病んでいると、やはり不健全になるわけです。まあ、実はこの預言者の時代というのはですね、もちろん国が道徳的に大敗したり霊的に悪くなってるんですけども、その経済的には必ずしも悪い状態であったということではないんですね。まあ、先日もヨナの話をしましたけど、このヨナの時代というのは北王国が最も栄えた時代なんですね。しかし神はその外側じゃなくって内側を見ておられたわけです。今日も神様はあなたの外側だけじゃありません。あなたの心をご覧になっています。あなたの信仰をご覧になっています。あなたが神様に対してどういう姿勢を持って生きているかということをご覧になっているわけです。ですから、まあ逆に私たちが問題とか弱さを経験するときにこそですね、この御言葉が約束しているように、私は主にあって強いんだということを告白できるわけです。そういうときこそ私たちの内側の信仰が御言葉ともうまっすぐに結びつくことができるんですね。まあ、時には状況がうまくいって、まあ、うまくいってるから神様と私たちの間にそれが入り込んできてしまって信仰が弱くなるということも起こりうるわけです。イザヤはそのことをこの語っています。もう一度41章の10節を見ていただきたいんですが、彼はこの予言の中でですね、私があなたの神だからと言ってます。ということは、神様を第一にするという信仰を持っていてこそ、その外側の状況がどうであったとしても、あなたは恐れる必要はないんだというふうに言えるわけです。しかし神様が第一になっていなければ、あなたは弱い時には弱い、強くなっても脆い、ね、うまくいってるような、見えてもやがてそれはうまくいかなくなる。こういう現実というものが実際に私たちの前にあるわけです。実際このイザヤの時代も今の時代もそうですけれども、私たちが絶えずこの対処していかなきゃいけないこの対象というのがあるわけです。まあ、一つはこの世に対してです。この世というのはさまざまな形でクリスチャンあるいは神様を第一にする人の生活に攻撃を加えてきます。でヨハネによる福音書の15章の18節から21節のところを読んでいただきたいと思います。ヨハネによる福音書の15章です。15章の18節から21節、ご視聴どうぞ。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではありません。と私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。しかし彼らは私の名のゆえに、あなた方に対してそれらのことを皆行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからです。まあ、以前に、まあ、2世紀後半の未信者の方が当時のクリスチャンについて記したこの記事をご紹介したことがあったと思いますけど、彼らはこのクリスチャンを見ているときにですね、普通の人と変わらないんだけれども違った生き方をしているということを認めざるを得なかったわけです。そして世とこの世の生き方の中に入っている人はですね、最終的には神によって選ばれた人々を憎むというふうになってしまう。その記述の中に、まあ、最後にこういう言葉があったことをこの覚えていらっしゃるでしょう。世は クリスチャンを憎む。しかしなぜ憎んでいるか、その原因を理解できない。聖書はその答えを言っています。今読みましたところにありますけれども、この19節の中にイエス様が、私が世からあなた方を選び出したのですと書かれています。私たちはこの世に生きているけれども、この世に根を張っていない。国籍を天に置いてますね。アーメンですか。あなたの国籍は天にあるわけです。ですから根本的なところに違いがあるんです。どんなに仲の良い友達も、その人が新しく生まれ変わるという経験を取っていないと、最終的には考え方や生き方が合わなくなります。ね、その人はいい人かも分かりません、優しい人かも分かりません。でも最終的に生き方が違うんですね。それらの人々はこの世に属するものです。あなたは神の国に属するものです。ですから世はさまざまな形であなたに対して敵対してくるでしょう。この15章の26節を見ていただきたいんですが、26節読んでください。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。そのときに私たちは聖霊が証しされることを経験します。私があるときですね、まだ会社に勤めておった頃ですけども、あるお店を訪問しました。私は営業の責任を持ってまして、そこに行きまして、どういうことがですね、その日、虫の居所が悪かったんでしょうか、そのご主人がですね、当たるところがないですから、私に当たってきましてですね、いろんなことを言ってました。で、もちろんそれは私に何か原因があったわけじゃないんですけども、でもその時にですね、やはり人間ですからね、少しムカッとしたんですけどね、でもその時に突然私の目の前に絵が映りました。その絵はですね、私がいつもカバンの中に聖書を入れてました。ギデオの聖書です。その聖書が突然パッと浮かんできたんです。でその瞬間に聖霊様が私に証しをされました。あなたはこの世から憎まれるでしょう。それはあなたが悪いからじゃなくって、ね、あなたの存在がこの世のものではないから、だからそのように応答してはいけない。聖書はどう書いてるんですか。それはあなたの敵を愛せよ、敵のために祈れ、その人は別に敵じゃないですけども、でもその御言葉が浮かんできた時に私は黙ってですね、心の中で祈り始めました。その人は一生懸命いろんなこと言ってましたけども、私は何も反応しないもんですから、そのうちにだんだん穏やかになりまして、そのうちに顔の表情が変わってきまして、最後にこう言いました。コーヒーでも飲むかと言いました。もし皆さんがこの世があなたに対して言ってくるのにそのまま応答していたら、あなたはこの世のものであるということを明かしします。しかし私たちは神様の恵みによって選ばれて、イエス様によって救われて、この世にいるけれども世のものじゃないんですよ。そういう応答をしてあり対応しちゃいけないんです。あなたが祈るならば、聖霊様があなたに証しをする力をくださいます。でペテロは手紙の中に書いていますね。もしあなたがクリスチャンであるという名のゆえに、イエス様の名のゆえに迫害を受けるならば、苦しみを受けるならば、大いに喜びなさいと言っています。もし皆さんがあなたの信仰のゆえにクリスチャンであるということのゆえに一度もつらい経験をしたことがなければ、残念ながらその素晴らしい経験をまだしていないということになります。あなたがイエス様の名のゆえに、あるいはクリスチャンであるということのゆえに戦いや苦しみを経験できるというのは特権なんですね。素晴らしいことです。どうぞお隣の方にこの特権を喜びましょう、享受しましょうと、ね、難しい言葉ですがね、この特権があるんですよね。感謝します。ヨハネの第一の手紙の2章のですね、15節から17節のところを読んでください。第一ヨハネの2章の15から17です。15から17、ご一緒にどうぞ。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道々を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道々から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者は いつまでも長らえます。要はクリスチャンに対して神の国に対して敵対するだけではなくって誘惑をしてきます。ここには3つのものが用いられると書かれています、ね。それは、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢と書かれています。これは世から出たものですね。そして毎日私たちは世の中に生きていますから、見るものがあります、聞くものがありますね。あるいは必要なものがあり、欲しいものがあります。その時いろんな誘惑がやってくるわけですね。私たちが神様の、神の国と神の義を第一に置いて生きるために必要なことは何なんでしょうか。もちろん御言葉によって教えられ導かれていく必要があります。でも非常に大事なことは神様の臨在の恵みの中にとどまることです。反対から言うとですね、クリスチャンは決して孤独になっちゃいけません、ね、孤立しちゃいけないです。この交わりを持つということはとっても大事です。まあ、今はこのメールとかいろんなものを用いることができるんですけども、私は大層に交わりが必要ですね。先日アメリカのある先生がこういう話をしてました。彼はもうオフィスで仕事をするのにですね、時々疲れてくるんで、ある時に何ていうか観賞用のですね、でっかい魚を買ってきたそうですね。魚でそれをこう入れ物の中に入れまして、その魚ねあんま動かないんだそう、じーっとでっかいんですけどね。でそのうちに彼は退屈してきて、その魚あんまり動かないもんだから、それで今度はまた熱帯魚屋さんがどっかに行ってですね、元気のいいこの小魚を10匹ほど買ってきたそうです。でそれがこう動いてるね、まあ、楽しいなと思ってました。ところが数日経って数えると10匹が9匹になってたそうです。あれ?と思ったそうですね。でしばらくすると8匹になって7匹になってどんどん減っていってですね、ついに全部なくなった。つまりじーっとしている孤独の大きな魚がその小さな魚を1匹ずつ餌にしていたということが分かった。その時に彼は牧師ですね、さすがにすごいことを学んだそうです。孤独はキラーだ。わかりますか?キラーってのは殺すって意味ですよ。孤独はね、交わりを殺してしまうって。ああなるほどと私は思いました。もし私たちが神様の交わりから離れて孤独になると、私たちの周りにある良いものをどんどんどんどん破壊していってしまいます。霊的に強くなるのは難しいことじゃありません。それは主にある交わりを大切にすることです。このヨハネによる第一の手紙の一章の中でこのヨハネがそのことを語っていますね。一章の7節です。ご一緒にどうぞ。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。誘惑に弱い人はそれ以上に主にある交わりを多く持つことです。あなたが神様との交わり、そして兄弟姉妹との交わり、御言葉との交わりというものを豊かに持てば持つほどですね、不思議なことに世の中のいろんな誘惑や力に対して勝利ができるようになります。あまり関心を持たなくなるようになるからです。でも主にある交わり、神様との交わり、御言葉との交わり、兄弟姉妹との交わり、そしてあなたのうちにいらっしゃる聖霊様との交わり、そこから遠ざかっていくと世の力がどんどん入ってきます。どんな人も弱いんです、ね、本当に強いクリスチャンなんか誰もいません。しかし霊的に強い人というのは神様と兄弟姉妹たちと御言葉と聖霊様との交わりを豊かに持っているということです。だから私たちは毎日祈ります、賛美します。また異言の祈りは私たちを助けてくれるわけです。この主にある交わりというものを豊かに持っていくときに、御言葉が語っている真理が私たちの現実になります。ガラテヤ人の手紙の6章の14節です。ガラテヤ人の手紙の6章の14節ご一緒に読んでください。6章の14節、はい。 しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。世は私に対して十字架につけられた、私も世に対して十字架につけられたという、この御言葉の信仰ですね。実は、私たちをこの御言葉あるいは交わり、あるいは、御霊の交わりですね、あるいは御言葉との交わり、クリスチャンとの交わり、そういうものから私たちを引き離すためにですね、二つのこの、まあ、強力な武具というか、そういうものを敵は用いるわけです。一つは恐れなんですよ、恐れ、ね、もう一つは失望なんです。だからこの失望っていうのは、毎日の生活の中にいろんなそういう機会があるわけですね。うまくいかなかった、あるいは願い通りにならなかった、あるいは思わぬところでですね、もうがっかりする経験をした、その時に私たちが一番大事なことは交わりに入ることなんです。交わりに入ることです。私もクリスチャンになってちょうど2年ぐらいの時に、まあ、非常に大変な時期がありました。でもその時に助けられたことがあります。それはものすごく自分の中では失望して、そしてもう自分はダメだって、どうしてこんな私がねクリスチャンでやっていけるんだろうかという状況だったんです。でも感謝なことに、私は教会にしょっちゅう行くという習慣を持ってたんですよ、ね、もちろん距離の遠い方は毎日毎日来ることできないかも分かりませんが、私はそんな遠くありませんでした。ですから1週間に何度も教会行ってました。もうそれが習慣になってました。習慣というのは恐ろしいとか面白いですよね。時々私も車を運転して近くを行こうと思ったら、気がついたら教会に来てることがあります。あれと思ったらですね、よく通り過ぎます。途中で寄りたいところがあったのにね、通り過ぎてしまいます。習慣は私を助けるわけですよ。そして、その日ももうものすごく失望して教会に行きました。でも教会に行ったんです。そしたらその時は分からなかったんですが、それ金曜日だったんですね。婦人集会やってたんです。やばいと思いました。えらいとこ来てしまったと思ったんですけど、婦人の人たちがですね、ああ兄弟めったに来ない人が終日にね、その集会など来たわけですから、あちょうどいいとこ来たねって明かしてくださいって言われました。とんでもないってね、えらいとこ来てしまったと思ったんですけど、でも明かしてくださいって言われて、そして今振り返ってもですね、もう自分にとって最悪の証をしました。でも覚えてるんだから、そういう証をしたから。何の証をしたかっていうと、今日は僕は自分の人生の中で一番恵まれてませんって証をしたんですね。もう本当に失望してますね。もう失望落胆して、自分が嫌な、もう自分ってなんて嫌なやつだろうと思ってるんです。そんな証をしました。でもそれが良かったんですね。それなぜかっていうと、そこにいる主にある婦人の人たちはですね、それを温かく受け止めてくださったんですよ。この教会の婦人たちも優しいですよ。もう何を言っても温かく受け止めてくれますからね。そうだってその日もですね。そしてそういうふうに告白できたということが良かったんです、ね、そしてその、夜ですね、神様は大きな恵みをくださいました。別に何かしたわけじゃないのにですね、内側からもう神様の愛があふれてきたんです。神様の愛は聖霊によってあなたのうちに注がれています。それは内側に与えられています。でもあなたの心の中に思い煩いがあったり、恐れがあったり、不安があったりして、いつの間にか神様のこの恵みの交わりから遠のいていくと、その愛があふれてくるよりも思い煩いとか疑いとかね、あるいは孤独感とか、そういうものが心を支配してしまうわけです。でも主の交わりの中に戻りますと、ああそういう孤独感や問題だと思っていたその自分の自我ですね、自分の自我、あるいは肉の働き、聖書は古き人と言いますけど、それがイエス様の十字架につけられているんだということを聖書の御言葉からもう一度発見するんです。あなたの古き人はイエス様の十字架にもつけられています。あなたがどう感じようが、どのように考えようが、あなたの肉の人はイエス様の十字架につけられています。 それをあなたが認めることです。それが重要なんですね。ですからこの世というものは私たちに何ていうか世の中のもので満たすことによって神様からの祝福を受けさせないようにと働きかけてくるわけです。俺も毎日私はそういう状況の中にいるわけですね。しかし幸い私たちが主を見上げてイエス様と感謝するときに分かるわけですよ。でも敵も黙っているわけじゃありません。もう一つの攻撃があります。それはさまざまなこの霊的力を持って私たちに働きかけてくるということです。このエペソ人への手紙、を見ますとこの6章のこの12節ですね。そこを見ていただきたいんですが、エペソ書の6章の12節です。ご一緒にどうぞ。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ここに暗闇の世界の支配者たちと書いてます。あるいはこのエペソ人の手紙の2章を見てください。2章の2節です。ご一緒にどうぞ。その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。空中の権威を持つ支配者と書かれています。あるいはヨハネによる福音書の12章の3節を見ますとこの世を支配するものと書かれています。つまりこの悪霊サタン暗闇の支配者というのはこの世のものを支配してそれを用いるわけです。だから経済も用います、ね、その背後に彼はそれを用いて私たちを失望させます。あるいは私たちのこの環境状況を用います、まあ、突然予定通りにですね電車が進まなくなったりします。もうと思うようなことが起こってしまいます。来ますね、あなたが神様に従っていこうとするとさまざまな妨害が入ります。それはこの世の暗闇の力がその背後に働いています。しかし私たちはその時にですねその時にイエス様の十字架の勝利を宣言するんですよ。アーメンですか。イエス様の皆は暗闇の支配者に対して勝利を取られたんだということを宣言するんです、まあ、ちょうど先週今日ご話しましたけども、グドマンさんからねメールが来たっていう話をしましたけども、ふと今思い出したんですね。何年か前ですけど私が東京の方の集会に行くときにですね台風でですね新幹線が止まったことがあります。ちょうど名古屋を通り過ぎましたら止まってしまいまして、そして動かないですね。1時間経っても動かない、2時間経っても動かないですね。でもうその日の夜の集会はまあキャンセルしなきゃいけない、まあ、そういう状況になりました。でも私たちは幸いですね、そういう状況になっても恐れる必要はないです。アーメンですか。驚く必要はないんです。たじろぐ必要もないんです。神はそういう環境状況さえも益に変えてくださると信じることができるんですよ。で私がそういう状況の時に何をしたと思いますか。いつものようにまず異言で祈り始めました。神様が全てを握っておられるということを信じて祈り始めました。で私は窓側に座ってたんですね。真ん中が空いてまして、その通路側に座ってる方が実は外国の方だったんです。アフリカの方だったと思います。で彼はですねアナウンスメントが日本語ですから分からないです何言ってるかね。でまあまあ大体そういう時でも日本のそういう電車のアナウンスもそうですがはっきりしたこと言わないですからね。どのぐらいとか言わないですからね。とにかく動きませんしか言いませんからね。で私は、まあ、その人と話をし始めまして、ね、こういう状況なんですよって言いまして、でもうずっと座ってますからね、この会話が弾みましてですね、でやがて分かったことはですね、彼は日本の大使館の、まあ、今働きを始めてね1年ぐらいなんだと言ってました。そして彼のお母さんは母国では教会に熱心に行ってるんだという話になりました。 で、私もずっと話しましてね、最後にこう言いました。あなたがイエス様を信じたら王かもしれんよと言いましたこれは半分冗談で半分本気ですけども、まあ、そういう話ができるようになったんですね。そしてしばらくしたらですね、向こうの方から二人の人がこう歩いてきたんです、ね、その人が実はグッドマンさんだったんです。びっくりしましたね、そして彼が私を見て、ああパスタ何してるんです、何してるんですかって、これ大分動かないわけですからね。で彼も友達にですね、一緒に、まあ、このメッセージを彼がもし聞かれたら思い出すと思いますけど、外国のお客さんだと思いますが、一緒にこう連れてきてまして、で、そこで新幹線の中で久しぶりに会ってですね、交わりをしました。で彼がこう言いました。もうついでにここで降りて私の家来ませんかと言いました。いやそういうわけにいかないって私はこれから東京に行くんだからってね、そして、東京に着いたのが、12時半頃でした、夜中の。でもそういう事情ですから、電車が動いてまして、私それから、千葉県に行きまして、もうホテルに着いたのが2時頃でした、朝のですね。そして朝、まあ、数時間眠って、翌日のこう集会に行ったんですけどね。でも私の心の中はね、もう喜びでいっぱいでした。多くの人々は、この世の人々は不都合が起こると、あるいは問題が起こるとですね、腹を立てたり怒ったり誰かのせいにしたり、そしてもうなんでこんなこと起こったんだって言ってですね、消極的なことしか考えないわけです。しかしあなたは神様が良い方であるということを知っていますから、どんなに妨害されても暗闇の力も打ち砕かれているということを信じていますから、主を賛美したらいいんですよ。ハレルヤと賛美するんです。皆さん一緒に言いましょう。ハレルヤ感謝しますハレルヤ感謝します。主は良い方なんです。あなたにとって、神の子たちにとって悪いことなんか一つもないんですよ。私たちは十字架の勝利がありますから。この世の力はすでに敗北しています。あなたの中にある世も十字架につけられています。ですから主を見上げるんですね。そしてこのイザヤが私たちに教えている素晴らしいこと、ね、なぜ私たちは主が共におられて恐れる必要がないか、ね、そのことを最後に申し上げたいと思うんです。イザヤ書の48章を開いてください。48章です。48章の18節、最初のところです。最初のところ、まあでも18節全部読みましょう、どうぞ。あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。イザヤはイエス様が来られる700年も前に、私たちの神はあがなう主、あがない主であるということを理解したんです。あがないというのは、この不十分な部分も全部償って回復してくださっている、完全に私たちを買い取って新しいものにしてくださっているという意味を持っています。例えば何かをやっています。現実がそううまくいかなくなります。何に腹を立てますか。ギャップです。こういうふうになるつもりだったのにならなかった、なぜなんだろうかと思います。あるいはどうしてうまくいかないんだというふうにイライラしてしまいます。しかしあなたが贖い主であるお方を見上げたならば、自分自身の不十分な部分も、あるいはあなたの責任でないかもしれません、その環境的にうまくいかなかった部分も、神様が全部十字架で贖ってくださったと信じるんです。私たちに出会ってくださる神様は聖なる神様でありますけれども、その前に贖い主なんです。クリスチャンでさえも、どうして、自分のこの信仰の中に疑いを持ったり喜びを失うんでしょう。それはあなたの罪が許されていても、あなたの人生が神によって十字架によって贖われているという信仰をしっかり持たないからです。この後その御言葉がたくさん出てくるんですね。例えばイザヤ書の54章です。54章の5節あるいは8節にもその御言葉が出てきます。5節どうぞ。あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で全能の神と呼ばれている。8節どうぞ。怒りがあぶれ、ほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたを贖う主は仰せられる。アーメン。あなたを贖う主と書かれています。 またその後もずっと出てくるんですけども、まあ、この辺でいいと思いますが、贖い主ですね。贖い主というのはあなたの人生をそのまま受け止めてくださってるんですよ。今日あなたはこの贖い主を見上げるときに、あなたの失望という穴の中に入る必要はありません。あなたが被害者になる必要はありません。神様が新しくしてくださったその歩みが今日から始まるんだということを信じて前進すればいいんです。主は良い方でいらっしゃいます。今立ち上がりましょう。そして主の皆を褒めたたえましょう。あなたと共にいると主はおっしゃいます。恐れるなとおっしゃいます。あなたを強め、あなたを助け、そしてあなたを守ると主はおっしゃいます。このお方がこの一週間も導いてくださいます。ハレルヤ、感謝します。主の皆をあがめます。主の皆をあがめます。そして主があなたとあなたの人生、あなたの家族、あなたのが出会う今週一週間のすべてにおいて上からの素晴らしい恵みをくださることを信じます。ハレルヤ、感謝します。聖霊様の力が今朝も働いています。聖霊様のこの命の川がこの礼拝の中にも流れています。今一緒に中継で礼拝していらっしゃるその兄弟姉妹たちの上にも聖霊の力が流れています。アーメン、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。おー主よ、感謝します。オーラがサンバラララシャラバラララシンビリハンダララスクローリア、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。オーリがハンダラバラララシリビハンバラララスクローリア、アーメン、アーメン、感謝します。オー主よ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。つい先日この礼拝の DVD を見ておられた、まだクリスチャンでない方ですけど、その方が言ったそうですね、何言ってんか分からんけどパワフルやなと言ったんだそうです。私たちにはそれが必要なんですね。今この時代に必要なのは理屈じゃないんです。理解じゃないんです。本当に力が必要なんです。元気になることが必要なんです。勇気を持つことが必要なんです。多くの人はそれを探してるんです。今日も聖霊様によって私たちは前進します。アーメン、感謝します。今一曲賛美しましょう。このリバイバルの賛美をですね、一緒にしたいと思います。一緒に賛美しましょう。アーメン、ハレルヤ、感謝します。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共に、この新しい主、強くあれ、大きくあれと、主ご自身が共に豊かな恵みをくださることを信じます。主の限りない恵みが常しえまでも豊かにありますように。アーメン。アーメン。